皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んでいますが、今週第7課のテーマはアッシリア人の敗北。暗唱聖句はイザヤ37章16節です。口語訳聖書でお読みします。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、地のすべての国のうちでただあなただけが神でいらせられます。あなたは天と地を作られました。イザヤ37の16。今週はイザヤ36章から39章に記されている劇的な歴史的事件を通して、神の民を襲う恐るべき危機に対して私たちがどう対処していったらいいのかということを、特にヒゼキヤ王の経験を通して学んでいきます。日曜日のところをお開きください。敗信を続けたアハズ王の後を継いだヒゼキヤは、その父とは対照的にイスラエルの神主により頼む人でした。彼は国が直面しているこの危機を救うために全力を尽くす決意を持って王位につきました。彼は中途半端な対策ではもうどうにもならないということを知っていました。そのために彼が行ったことは徹底した宗教改革でした。偶像崇拝の祭壇や偶像を破壊し、主の宮を聖別しました。彼は直接祭司たちに訴えて協力を求めました。我が子らよ、今は怠ってはならない。主はあなた方を選んで主の前に立って仕えさせ、ご自分に仕えるものとなし、また子を託くものとされたからである。レビ人よ、聞きなさい。あなた方は今身を清めて、あなた方の先祖の神主の宮を清め、聖女から汚れを除き去りなさい。そして杉越の祭りを復活させました。列王記下18章7節に、主は彼と共におられ、彼が何を企てても成功したと記されていますが、彼の宗教改革による信仰のリバイバルは、かつて申命記4章30節31節で予言されていた約束の成就であり、そして列王記上8章にありますが、かつてソロモンが神殿で捧げた祈りに対する神の応答でもありました。紀元前701年、アッシリアの王センナケリブが首都エルサレムに攻め入ろうとしていることを知ったヒゼキヤは、アッシリアとの戦いに備えて準備を進めていきます。彼の特徴は、軍事的、政治的に優れた指導者であっただけではなく、霊的にも卓越していました。この危機的な状況の中にあって、彼は民の信仰を励ますことによって、民の士気を奮い立たせていったのです。強く、大きくあれ、アッシリアの王とその全軍団を見ても恐れてはならない。おじけてはならない。我々と共においでになる方は、敵と共にいる者より力強い。敵には人の力しかないが、我々には我々の神、主がいて助けとなり、我々のために戦ってくださる。民はユダの王ヒゼキヤの言葉に力づけられた。信仰のリバイバル、これこそが国家を救う最大の戦略でもあったのです。月曜日のところをお開きください。アッシリアの統治者たちは、残忍であるだけではなく、聡明でした。彼らの目的は、単に破壊することではなく、富と権力を手に入れることでした。そこで、センナケリブは、ラキシュを包囲する一方で、高官のラブシャケを送って、宣伝工作によってエルサレムを奪おうとします。彼はユダに対して、お前たちが頼りにしているエジプトは力が弱く、 お前たちを助けることはできない。アッシリアに征服された他の国々の神々が彼らを救うことができなかったように、お前たちの神もお前たちを救うことはできないと戦意を喪失させようとしたのです。もしこの時、アッシリアがエルサレムを占領し、北イスラエルと同じようにユダを滅ぼしてしまったら、主はこの地から神の民を失い、約束の救い主を送ることができなくなります。神とサタンの大争闘において、非常に危機的な状況でした。サタンはいつも私たちに現実を否定的に見るようにささやきかけてきます。しかし、私たちに必要なことは、主の視点に立って、信仰を持って現実に対処していくということです。火曜日のところをお開きください。この危機の中で、ヒゼキヤも心が揺り動かされました。しかし、彼はあくまでも主に頼る人でした。彼が最初にしたことは、神殿に向かうことでした。そして、イザヤに取りなしの祈りを求めます。そして、ヒゼキヤ自身も神殿でセンナケリブの手紙を広げて、主の前に嘆願します。その祈りが、イザヤ書37章16節から20節に記録されています。彼の祈りを読んでわかることは、この時危機に瀕していたのは自分自身やユダ王国の束の間の平和や救いではなく、主の栄誉だったのです。神の民の背信のために、主の皆は笑いの種になっていたからです。彼は主の栄光のために取りなしたのです。水曜日のところをお開きください。この祈りは劇的な形で聞かれることになりました。主の使いが出て、アッスリア人の陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が朝早く起きてみると、彼らは皆死体となっていた。アッスリアの王、セナケリブは立ち去り、帰って行ってニネベにいたが、その神、ニスロクの神殿で礼拝していたとき、その子らのアデランメレクとシャレゼルが剣を持って彼を殺し、共にアララテの地へ逃げていった。それでその子、エサルハドンが代わって王となった。神様ご自身の御手によって敵は撃たれたのです。エルサレムでは、人々の心は聖なる喜びに満たされたと証の文に書かれています。木曜日のところをお開きください。しかしサタンは諦めませんでした。 SDA 聖書仲介からこのように引用されています。サタンはヒゼキヤの死とエルサレムの陥落を同時に引き起こす決意をした。それはヒゼキヤを取り除けば改革の働きは途絶え、エルサレムの陥落は確実なものになると考えたからであった。ヒゼキヤを襲った病は死に至るものであるということがイザヤによって告げられました。しかしヒゼキヤはこの時点で自分が死んでしまうことはユダの民にとっては大きなマイナスとなる。まだ死ぬことができないと涙を流して主に訴え祈りました。その祈りが聞かれ、彼の寿命は15年延ばされたのです。しかも、日時計の影を後戻りさせるという奇跡を通して、彼に印を与えられたのです。かつて、NASA が月面着陸のために惑星の軌道計算をしているときに、スーパーコンピューターが誤作動を起こしました。何度計算をし直しても、過去のある一日が失われているとしか考えられない事態が起こってしまうというのです。しかしその時、あるクリスチャンのスタッフが予習明けの中に太陽と月が一日の間動かなかった という記述があることを指摘しました。そこでこの記述をもとにコンピューターにデータを入力したところ、誤差が大幅に調節されることになりました。しかしそれでもまだ40分だけ計算が合わないのです。そこでスタッフ総出でもう一度聖書の記述を検索したところ、神が日時計の影を10度後戻りさせたというこの箇所を見つけたのです。日時計の10度は時間に直せばちょうど40分にあたります。このことをもう一度歴史的事実として入力すると、計算がピタリとあってコンピューターが正常に作動し始めたということです。これは都市伝説ではないかという話もあるようなので、一つの例話としておきたいと思いますが、これと同じように当時天体の動きを研究し、それを正確に記録していたバビロニア人がこの太陽の不自然な動きに気づきました。そしてこの出来事がヒゼキヤ王の癒しの印であることを知ったのです。そのことによってバビロンからヒゼキヤのもとに使者が使わされてきました。これは神様がヒゼキヤに主を証しする最高のチャンスとして与えてくださったものでした。ところが彼は主を誇ることを忘れてしまい、自分を誇るために敵に見せてはならない神殿の宝をすべて見せてしまったのです。彼のこの失敗はバビロン捕囚への扉を開くことになってしまいました。このヒゼキヤの失敗は私たちに対して重要なメッセージを投げかけています。私たちが生きていく動機をどこに置かなければならないのか、そして私たちは日ごとの歩みの中で接するすべての人に主を証しする機会が与えられていますが、それをどのように用いるかということです。この罪に満ちた世の中で主を力強く証ししていくものとして用いていただきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、祈りのうちにイザヤ37章15節から20節にあるヒゼキヤの祈りを読んでください。彼は神のどんな側面に焦点を合わせていますか？この祈りの中に私たちの個人的な危機に際して私たちを勇気づけ力を与えるどんな原則を見出すことができますか？第2番目、あなたはヒゼキヤと同じように絶望的な状況に立たされたことがありますか？その時あなたを支えたものは何でしたか？クラスで分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。